はい、2月10日水曜日17時を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
デニーともりです。
いやこらやめなさいって言ってるでしょ本当にスダローに怒られますよ。いや聞いてるのかなこれは。というのもね、
リクエストマングソーショーです。よろしく
お願いします。マングソーショーですね、はい、よろしくお願いします。ということでツイッターでね、はい、オリジン芸人の、うん、新人芸人、うん、スダローのね、うん、ツイッターを見てましたら、うん、この、まあ、最近ラジオにね、うん、この、まあ、出たわけですよ。デビューラジオデビューしたわけですよ。
おお本人が、
まあ、2週間ぐらい前かな、2週間3週間ぐらい前にここ FM 那覇でラジオデビューしたのがすごい楽しかったのか、おおでツイートの書き方がすごいいいですね、うん、このなんていうんですか、あ鉄筋ビビンバが月曜りちゃんやってたんですよ、
ま、新しい、そう、ねまあ、入ってきた子ね、
入ってきた子がまたやってたんですけど、うん、この鉄筋ビビンバ良かったですね、あラジオ懐かしいですね、かっこまたラジオ出たいですけどみたい な, なんかこの匂わせどころじゃない匂わせ方嗅がせに来てるという、もうそれでなんかこの批判、このなんていうんですかね、批判ではない、このなんで評価、うん、評価というかここが良かった、ここがどうだったみたいなのもう愛が溢れてまして、うん、ちょっと僕らのラジオ聞いてるかなというね、だからいやなんていうの、ちょっと気になってきたというか、
あ
そう須田郎さんの、
いやまだ須田郎さんの耳には届いてないんじゃないのかな、
やっぱオリアワクラスにならないと聞いてくれないですかね、うん、ということでね、ちょっとあの喋りながらね、この須田郎さんにチェックされないかだけをちょっとドキドキしながらね、
なるほどね、
そう喋っていきたいなと思うとこなんですけども、
はい、
さあ、まあ今ですねオリジンが観光に力入れてるじゃないですか、
うん、おお
そうです、
わかります
オリジンの YouTube チャンネルの方で、うん、まあ、各なんていうの地元を回ってるというか芸人さんが、うん、
あはいはいはい、
そうそう、まあ、最初始まったのが首里之助が、うん、まあ、首里についてまあ回っていくみたいな、
はいはいはい、
でそれをまあ YouTube の方で観光してまあ案内するみたいな、
うん、
でその次が、まあ、サーキーとか、うんうん、チャタン方面で、うんうんうん、まあ、デコリンさんの、うん、まあ、沖縄市とか、うんいいね、まあ、そうベンビーさんの沖縄市とか、うん、そうとかあって結構ね、
デコリンさん結果残せなかったのかな沖縄市今2個あった
けど沖縄市2回あったからいやいや首里もねあのあれシンとか
あなるほど
もうやってましたから、まあうん、デコリンさんが結果残せなかったわけではないですけど
そうなんだ、
そうただだいぶ緊張でもなんかデコニーさんやっぱねこの YouTube の方が伸び伸びしてたし、
うんうんうん、
そうっていうのもあって、まあ、そのオリジン芸人がね各この地元を案内するっていうのがあるんだけど、
うん、
羨ましいやりたい俺も
やるべえさ、
鹿児島だからさ
できるでしょ、
なんで俺一回鹿児島まで帰ってやんないといけないわけだよ、
一回帰るわけ
さ、マングさんは何イトマン やりたくない、でも分からないから、ね、
やりたくないな、
いややりたくないってできないんだよ、
俺あっちやりたい、境町
知ってんの、案内できるほど、
いや
1時間ぐらい案内してる、観光だから
案内はできない、
違うでしょ、ロケ街ブラやりたいだけでしょそれは
そうそうそう、
ただ飲みたいだけでしょこの街ブラしながら
そうそう、
じゃあまたそれは違う企画でやってくださいよ、
あそうなんですか、
そういうのじゃないですよ、
そういうのじゃない、
トモキのオロクとかすごいですよ、やっぱ
トモキとかはすごいさ、
うん、もうオロクのなんていうの守り神ですから、トモキはもうおろくの
守り神もあいつやってる
んだ、やってます、申し子ですから、もう
あいつすごい申し子だったんだな、
そうお笑いの申し子トモキはやっぱそのおろく回ってるのを見ててやっぱ楽しいし、あこんなところあるんだというかさ、
うん、
やっぱ知らないような場所を案内してほしいから、うん、生まれ育った場所をまあやってほしいなという部分もあるんですけどね、
うん、
そうマングーさんはどうです、やってみたいと思わないですか、
うん、僕はなんか境町
いやだから境町何のあれもないでしょ、縁もゆかりもないでしょ親戚いるとか
友達が住んでますね、
いやいや違う違う、そんなんどこ
でたまに俺もそっち泊まったりするんで、
数少ない友達が住んでるから境町を、
う
ん、
そうそう
案内したいと、
うん、
まあまあでもその案内できるぐらいの知識があったらやっぱりいいんじゃない、
案内をちょっと
1時間
ぐらい お前の方が詳しいからな、
そこよね、
なんなら
問題はね、
うん、
どこに行くって言っても俺が道案内するからね、
そう
そうそうっていうのもあるけど、いやじゃあ逆に僕がまあこの2年ぐらい、
うん、
2年ちょいぐらい住んでた糸満を紹介っていう手もありますしね、
ああそうね、
そうちょっとやりたいなっていうのはありますよ、この、まあ、かといってすごい隅々まで回ったわけではないし、糸満自体も大きいからさ、
うん、
まあ本当西崎周辺
というか、でもお前みたいなもんが糸満案内したら
それよな、
田島上がりに合うよ、
しかも糸満なんて厳しいから、いやでもなんかあれいいなと思ってるわけよ、だからその鹿児島のさ、
うん、
俺の地元とかもさちょっとこの紹介したいなというのもあるわけ、
鹿児島でも 回さ、
はいはい、まあ、だから本当に地元よ俺らのをやりたいなと思ってるんだけど、
ね、山しか紹介するもん
ね、山と川と、うん、
ここ川もある
誰の田んぼですっ
つって何々さんの田んぼです、
の田んぼです、うん、でそのありが何々さんの田んぼですっつって、
ああ2つと近いんですねとか言ってい
やでも本当俺の方やったらめっちゃ面白いと思うよ、この山の中とかさ、うん、本当にもう、まあ、ほぼ人んちも入っていくからね、もう田舎だからもうみんながさ親戚みたいなもんだから、なんていうの、学校通う時も、うん、僕もう人んちの敷地通って近道してましたから、で毎日そこの おじいちゃんおばあちゃんたちに挨拶して、うんうん、めっちゃ可愛い子だったなと思う今考えたらね、なんていうの、今はないじゃんこのさ親戚の、あ近くの近所の人たちにさ、うん、みんなに挨拶していくみたいなさ、
ないね、
ないでしょ、うん、俺はもうこの家の中にその人たちが入ってても大きな声で行ってきますって言ってその人たちに挨拶して、
赤の谷、
え
親戚なの、
親戚じゃない、赤の谷、
赤の谷
近所の人、
あ近所の人、
そうで毎日そこの道通って、うん、逆に俺がこの通んな風で通んなかった日とかは、うん、あれケイ君は今日、ケイ君ね、チョメが今日通ってないけど、うんうん、なんか風邪ひいたのかなみたいな感じでうちにこの見に来たりとか、
あそうなんだ、
そうそうそうそうっていうのがあったりするぐらい、もう毎日のように通ってる場所とかあったから、で近くに瓦屋さんとかもあるんですよ、
瓦屋っていうのは
瓦、あの、まあ、屋根瓦を作る場所とかあったりして、
へえ、
そうそう、結構本当に多めに作ってたりするか、そういう場所も案内できるし、
うん、結構多めに作ってたりするんだその瓦屋
多めに作ってるとか、なんていうの、ちっちゃいんじゃなくて結構大きいとか、なんていうの、
瓦が、瓦自体が、
瓦自体とか工場自体が大きい、
ああ工場なんだやっぱ、
そうそう工場でこの焼く釜とかがさ3台4台でっかいのが
あった
り
とか、工場とかあるの、あっちに
あるんですよ、だから、まあ、工場というのかでっかい敷地でしかできないようなこと、まあ、要はさ花火屋さんとかもさ近くになんかあったらダメとかいうのもあるじゃないですか、そういうかに山の中でしかできないような感じじゃないかな、
ほ
う、そう、まあ、みたいなのがあったり、まあ、伝統的なものあったりとかするのでね、うん、ちょっとその辺とかもなんかやったりとか、川案内したり、
川案内ね、
そうで、こっから入れますよみたいな、だ安全なとこはここですよとか、おうおう、ここは危ないので気をつけてくださいとか、
そうやって見ると面白そうだな、
でしょ、うん、ね、っていうのがあるから、まあなんていうの、今だったらさこの那覇とか沖縄市紹介してる人たちはさやっぱちょっと街の中だよ、
うん、
要はまあ
だお前からしたらね、お前からしたら結構あっちからしたら結構まあ街、
うん、もう超街ですよ本当に、
もうでも沖縄そのよくさ、
はい、
ナイチャーとかが、
はいはい、
沖縄このヤシの木とか
ヤシの木
しか生えてないんじゃないのみたいな、
あでもイメージはそんなんだった、
だろ、この車走ってるとか、うん、テレビあるとか思わないみたいな、
いやそこまではない、な
ん、まあ、そんぐらいエグい人いる、ま
あ
ね、いるらしい、
あの海外の人が日本は侍がいる、まだ忍者がいると思ってるような感覚ね、
そう、
はいはいはい、
でも、もう俺なんかこれで育ってからもうこれが普通なのよ、この街っつっても、はいはいはい、ちょっと田舎だなって思う感じがするけど、お前からしたら
大都会です
大都会なんだ、
大都会、糸満でもびっくりしましたもん、いもはい、まあ、だって糸満にいる時でさえ、いやこんなすぐ近くにツタヤがあるでその目の前には大きなスーパーがある、考えられないです、
コンビニどんぐらいだっけ、お前の実家はコンビニまで
1.5 キロぐらい、
1.5 キロ、
はい、1.5 キロぐらい
歩いたら見えてくる、
見えてきます
まだまだやし 1.5 キロじゃないし、
なんとか見えてきますね、だからマクドナルド、うん、まで10キロありましたからで本当に中学生ぐらいの時にマクドナルドに行きたい、
うん、
でもこんなんて言うとね気持ちが抑えられなくて、うん、友達と一緒に自転車で10キロ先のマクドナルドに行ってチーズバーガーと照り焼きマック買って
もっと買ってもっと買ってけど10キロ先の
もっと大量に買ってそれまた持ってしかも食べずに家で食べたいからまた10キロ自転車こいでで家帰って食べるっていうやってましたから、
都会だなじゃあな、
いや相当都会です、だからその10キロ先行くのもあの堤防あるじゃないですか、要は川に沿った堤防、
うん、
川沿いにある道みたいな、
うんうん、
自転車しか通れませんよみたいな、
うん、
あの道をすごいスピードで漕いでトンボとか顔に当たりまくりですよそんな中行って、そうでもマックもなかなか注文したことないから、
うん、
どうやって、うん、そう注文するか分かんないから、とりあえず
ドライブスルーで、
いやドライブスルーじゃないです自転車であの中に入って、
中に入って、
そうであの端っこから、うん、他の人たちが頼むのを見てああやって頼む、
こうやって頼むんだ、
そうそうそう、なんていうの、メニューはどこにあるんだと、
うんうん、
そうそう分かんないから、なんならこのパン屋さんとかはさ、うん、まあ、ちょっと知ってたからさ、パン屋さんみたいな感じで並んでるのかと、
ショーケースがあればね、
そうショーケースがあるのかと思ったら、うん、全然ないし、めちゃくちゃ人並んでるし、
うんうん、
これどうしたもんだと思ったら、なるほどと。そう。
やばいな。
そう。っていうもう場所で育ったんでね、ちょっとね、そういう場所の、この案内というかさ、
うん、
まあそれこそまだ今でこそちょっと都会になってんじゃないのかなっていう部分もあるだろうし。
ああ、確かに。
ね。で、昔、本当に僕、あれあるんですよ。自分の、まあ、町というか、
うん、
この、あるんですけど、ちょっと離れたところの田舎の方まで散歩したことあるんですよ。
うん、
すごいで、ダチョウとかいましたよ。
野生の？
野生じゃないです、野生じゃないです。まあ、飼ってるんだろうけど、
うん、
その飼ってる場所もさ、この木で覆われてるわけよ。
うんうん、
で、柵がギリギリ、この木のギリギリで、
うん、
要は、近づかないとその柵があるかは分かんないみたいな。
はいはいはい、
で、まあ、山というか、まあ、やぶみたいな場所にあるんですけど、
うんうん、
そこにあって、柵があって、やぶをちょろっと覗いたら、もうすぐそこにダチョウがいるんですよ。うん、驚きません、そんな。
驚く。
いや、ダチョウ飼ってるんかいと。そう。とか、ちょっと先に行ったら、まあなんか、この、ちっちゃい競馬場みたいな。
うん、
まあでも競馬する場所じゃないですよ、あの馬を走らせるような場所、
はいはいはい、
そう乗馬の場所みたいな、
うん、
いやここにも乗馬の場所あったんだみたいな、
うんうん、
でそしたらまあちょっとあのサラブレッドじゃないですよ、もう、うん、あのポニーじゃないけどポニーよりちょっと大きめの馬、
うんうん、
みたいなのがやっぱそこで飼われてたりして、うん、なんか俺も知らないところいっぱいあるなみたいな。
でもそう考えたら発展してほしくなくない？
あ、そうだからやっぱこの都会、昔はですよ、
うん、
都会に行きたいと思ってたけど、うん、今はやっぱあっちいいなと、
自然を残しといきたいよな、
そう、そのままにしてほしい、
都会に行きたいだったら自分が都会に行けばいいしな、
そうそうそうそう、
あっちはちょっとあの自然を守っていきたいな、
そう、あっちを都会にしたいとは思わんかったけど、うん、2つだけコンビニ近くに2つだけお願いします。いやだから本当にこの
それは大事な、
大事ですよ。だからこの僕の家はあれがあるんですよ、あのストック癖、
うんうん、
さっき言ったように大量に買っとかないと何買った時が困っちゃうんで、もうトイレットペーパーとかもあの5個入りセットとかあるじゃないですか、
うん、
あれが5、6個ありますからね、家に
大量、いつでもオイルショックだ、
そういつでもオイルショックです僕ん家だけ
毎日オイルショック、
そう大量にだからいろんなものがあって、まあだから困ることはないですね。だからなんていうの、うちのお母さんもこのストック癖があるのか、
うん、
5個ストックしてるじゃないですか、
うん、
で1個なくなるじゃないですか、
うん、
また1個買ってくるんですよ、
うん、
そうそう
そうよ、そりゃ
だから普通だったらさこの3つなくなって、
そうだね、そうやって1個買いに行けるぐらいの感覚だったら
いやなくなったから1個買いに行けよっていう感覚なんですけどだからなくなりそうな場所に行ったらいいのにっていう感覚はあるんですけど、まあ全然ね、あの普通に5個のうち1個なくなったらまた
スーパーとかある、ここにあるんだ近くに、
一応ありますね、まあそのそのコンビニの隣に地元密着型のスーパーというか、
じゃあ車があれば、まあまだ
そうですね、車があればまあまだちょっと、
俺なんかはこの近くにコンビニがあるのはもう幸せ、
いやもうめちゃくちゃ幸せですし、
贅沢言ってられねえな、
あともうだから それこそ沖縄の人歩かないって言うじゃないですか、
うんうん、
考えられない、もうこんな近いのに車で行くと思いますもん、
浮いてから行くからね、
え
歩かんで浮いてから行く、
いやいや違う沖縄の人歩かないで浮くっていう話じゃないわけよ、じゃあ歩くのめんどくさがるでしょという方の歩かないって話、
あそうな、
浮かないでしょ全然、
浮いてから行くよ、
浮いてから行くんだ、
うん、俺なんか親戚みんな浮いてから
行く、いやお前ら親戚だけだそれそうそうっていうのもまああってね、ちょっとこの観光に力入れてるからいつかね、うん、このちょっと経費で鹿児島行って、
うん、
案内したいっていうのもあるし、なんならそのなんていうのついでにさいろんなそのエランチも一緒に撮ってくるし、そうなんか全て一緒にこの来てくれたら
いいじゃないかと、
そうそうそうそう、とかもうそれこそマングルさんも首里之助とかも、
うんうん、
みんな合わせて観光も合わせてみんなで観光っていうさ楽しさもあるじゃん、
あ そ, うか
それも合わせて、
うん、
前アイムさんたちがラムちゃんとかと一緒に東京行ってやってた、
あのそれでエランチが行ったんだよ
ね、そうエランチやったのを
鹿児島バージョン、
鹿児島バージョンちょっとやりましょうよということで、しかもその観光の YouTube も撮りながら、
うん、
配信もしながらちょっとやっていきたいなと思うところでございますというね、
なるほど、
そう、まあ、マングさんは糸満の方ちょっとねなかなか、
うん、にしても俺髪型キモくない、
ええ冷静に見たらね、
うん、
いや大丈夫です、もう一回
一回冷静に見ないでくださいね、あのツイキャス見てる人は冷静にならずに、
いやいやもう
あの声で楽しんでください、
イカれたダンパチ屋で切ってください
切ってこれです
あ切ってこれなんですね、うん、あまあセットをしっかりしたらいいのかな、
そうだな、
うんまあ、ちょっとラジオじゃ伝わりにくいんでね髪型の話はまあというわけで、まあねその観光の話でございましたということなんですけども、うん、そういえば先週お話しした中であれがあったじゃないですか、
はい、
あの何でしたっけ、あのモル
モルカ
モルカーみたいな、
おおおお
見ました、
いや
僕見ました
よ、何だったかもちょっと忘れたの、
あそう ぷいぷいモルカー、ぷいぷいモルカーみたいな、
うんうん、
僕見ましたよ。
おうおう、なんで
意外と面白いです。
何ですかぷいぷいモルカーって。
ぷいぷいモルカーっていうのは、まあ、だからニョッキーみたいな感じで、
アニメ、
アニメではないです。まあ要は人形とかを使ってちょっとずつ動かしていく、
うんうん、アニメーション、
アニメーション、このストップアニメーション、ストップアニメーションというのか、うんうんうん、みたいなやつで、まあ、本当にこの車がモルモット、まあ、要はハムスターみたいなの世界なんですよ、
う
ん、で、あ、まあ、見ててバーって見ててどんな感じなのかなと思ったら、モルモットが車なんですけど中に人も乗ってるんですよ。
猫バスみたいな感じだ。
あ、まあ、猫バスみたいな感じ、うん、で、まあ、人が運転して、うん、まあ、場所に着いたら、うん、このモルモットに餌をこのあげるんですよ。
車に
レタスみたいな、そう、
うん、
でその間
ガソリン代わりだ、
ガソリン側に止まってるみたいなの、うん、でなんですけど、モルモットも自分の意思があって、
うん、
モルモットが自分で暴走する時もあるんですよ。
そうなんだ。
そうそう、まあ、なんか救急車がなんか一話目ね、うん、この来るんだけど、前の車がこの携帯いじって、うん、この全然進まないみたいな、一番前の車が、うんうん、で渋滞ができてるみたいな、うん、で一番後ろのこのモルモット救急車が、うん、このどうするかみたいないう話なんです。あ、
救急車はモルモットなんだ。全部モルモット。
あ、車全部モルモット。
あ、車全部モルモット。
そうそうそうそう、うん、まあ、トーマスの世界ですよね、要は。
そうそうね、
うん、そうそう、みたいなので、こうやってハムスターとしての行動もありつつみたいな、うん、っていうのがあって、まあ、ちょっと見てたらハマりますよ。ちょっと流行をちょっと抑えきれてるんじゃないかみたいな。
流行を抑えてる。
だから結構流行ってるんじゃないのかなと思って。
プイプイモルカ。
そうそうそうそう。
へえ。
で、プイプイモルカを見た後に、うん、の方でなんかこの、まあ要はやり取りとかあるじゃないですか、
うん、
その中にプイプイモルカのそのモルクみたいなやつを載せてる人もいたんですよ、
うん、
あ、だからやっぱ流行ってんだなみたいな、
う
ん、まあ、子供アニメみたいな感じなんでね、うん、子供をお持ちの方たちはやっぱりそういうのがあるのかもしれないですね。さあ、ということで、まあ、先週のね話のちょっと続きというか、
はいはい、
まあ、見ましたよという話でございましたということで、
うん、
さあ、まあ、あとはね、
うん、
ここからはゲームの話でもね、
あ、ゲーム、
はい、していきたいなと思うんですけども、
お、何ですか、
最近マングさんからちょっと教えてもらったゲームがあるじゃないですか、
う
ん、
お、まさか
クラロワでございますね、
クラッシュロワイヤルでございますね、
はいはい、っていうのがあるんですけども、
はい、
まあ、最近ね、まあ、その、まあ、僕も始めたんですけど、
うん、
まあ面白いですね。
面白いだろ、
はい、で面白いんですけど、
うん、
まあ、ちょっとこれまた CM の後に話そうかなと思うんですけど、
うん、
やっぱこの皆さんね、
うん、
攻略本とか見るタイプですか、うん、見ないタイプですかということを聞きたい、
うんうんうん、
ちなみにマングーさん見ます攻略本。
俺はね、見るな、
そのすぐ見る。
あ、いや、
例えばだよ、
うん、
ファイナルファンタジーしてますと、
うん、
で、ファイナル、
見ない、
あ、見ない、
うん、
その進み方とか、うんうん、いや、どこに宝箱あるとか、
うん、見ない、
見ないですよね、
うん、
そう、まあ、この感覚というか、
うん、
まあ、見ない派、僕も見ない派なんですよ、
うんうん、
だからこれ見ちゃうとさ、
うん、
こう、ただの作業になっちゃうというか、
うんうんうんうん、
そうというところでね、ずっと見ないでやってきたんですよ、
はいはい、あ、このクラロワを、
そう、クラロワを、
おうお
う、ということで、この、ま、見ないでやってきた結果はね、ちょっと CM などに引っ張れるか分かんないですけど、ちょっとね、マングさんにいろいろまたこの聞きたいこともあったりするのでね、
はいはいはい、
そうそうそう、ちょ
っとクラロワ奥が深いからね、
そうですね、ということで、はい、まあ、今皆さんがハマってるものなどありましたら教えてほしいなと思います、
うん、はい、じゃあメールアドレス origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。それでは一旦 CM です。
アルコール消毒も設置したし、仕切りも作った。あとはお客さんが安心できるウイルス対策、どうしたらいいかな。
あなたのお店を空間除菌、除菌脱臭機ターン&Kは独自の光触媒フィルターが空気中のウイルスをしっかり分解除去、店舗や施設を対象に初期費用0円でレンタルしています。レンタル料は月々税込1570円。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-390-233 またはネクシーズホームページまで。
うん、
はい、2月10日水曜日17時20分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしておりますということでですね、はいはい、さあ、今ですね、うん、僕ら2人ともハマっている、うん、まあ携帯アプリですね
のカシュレ
なんて言ったんですか今
カシュレ
カシュロエルと言ってるんですね、
はい、ドズルさん知りませんドズルさん、
あ、ドズルさんですね、うん、YouTuber ですかね、
あ、そうそうそう、
はいはいはいはい、
今もやってないんだけどね、あのクラッシュロエル、
あ、そうなんですね、うん、あ、そのそれ専門の YouTuber とかもいますからね、
うんうん、
そうっていう流行ってる、まあ、今ゲームをアプリをね、はいはい、最近始めたんですけど、どうです、ちょっとクラッシュロイヤルについてちょっとこのどういうゲームかっていうのをまず教えてほしいです。
俺はね、うん、将棋みたいなもんだと思ってるよ、ね、
ほうほうほうほう、なんか最初に
なんてあれは 何ゲームっていうこの RPG で
SP んなんていうの、人対人のゲームみたいなので対戦ゲームというかね、
うん、うん
うん、でまあ、マングさんが最初にね僕に勧めてくれる時も、まあ、将棋みたいなもんだぞと、
うんうん、
で僕も将棋好きなんですよ、うんうん、でマングさんも好きじゃないですか、
はいはい、
そうっていうのもあって、
ね、
うん、そうそうそうそうっていうのもあって、あ、だったらやってみようと、うん、なんかそんな感じに見えなかったんで最初は、
うん、
ただのこうやってまあなんていうんですかね、まあ、モンストとかみたいな、
うんうん、
まあ、イメージ、
うん、
要はキャラクターだけガチャゲーというか、
うんうん、
ガチャ引いて、まあ、攻略の仕方とかもあるんだけど、
強いの当たらないと負けみたいな、
そう面白くないんじゃないかとか、なんていうの、まあこの要はポケモンじゃないけど、
ええ、
みたいな感じなのかなみたいな、
ええ
って思ってた、そうではなく、
へえへえ、
まあ、戦略ゲームだと。
おうおうおうおう、
でまあ僕はその戦国武将も好きなんで、
はいはいはい、
要はちょっと戦国感もあるというか、
おうおうおう、
わかります、
このなんとなくね、
はい、この王の城を守るためにどういう布陣で攻めれば、うん、この相手が
弓矢の得意なやつみたいな、
そうそうそう、後ろから攻めるとか、うん、この守りが固いとか、
うん、
将棋もあるじゃないですか、この穴熊とか、うん、それともなんかこの振り飛車みたいなので攻めるタイプみたいなのとかある、うんうんうん、ちょっとねこのイメージなんでね、やってほしいなと思って皆さんに、
だろ、
はい、まあでもで YouTube をしてる人がいるじゃないですか、
うん、
僕もだからさっき言ったちょっと攻略本の話になるんですけど、
はいはい、
まずは僕 YouTube をまずは見ない、
うん、
この要は自分の中の概念だけでやりたいタイプなんですよ、
うんうん、
他の人の見てしまうと、はい、もうその攻め方が当たり前というか、
うん、
それが強いんじゃないかと、
なんか脳裏にこびりつきそうで、
はい、で僕が要はいいと思ったやつでも、あれあの人が使ってたのをいいと思ったんじゃないかというので、なんかそのゲームが楽しくなくなるんじゃないかと思って、
うんうん、
僕はもう本当に攻略本とかあんま見たくないタイプなんですよ、
うんうん、
なんていうんですかね、数学でいうとこのなんていうんですか、このちゃんと理論を分かりたい、なぜ2分の1をかけたら半分になるのかみたいな、
うんうん、
わかります、
人がこう1たす1は2ですよ、あ、わかりました、じゃなくて、なんで1たす1を出したら2になるんだろうっていうのを自分でわからないと、
そう、わからないと意味ないと思ってて、だから要はこのモンスターたちをこう出すことによってこうしたっていう、自分でやったっていうのはいいけど、他の人がこうやって出すから、じゃあこうやって出そう、
うん、
だとなんか嫌だと、
うん、
そう、面白くないなと思って、まあ見てなかったんですよ、
うん、
で、まあ、ある程度バーって頑張っていって、マングさんからちょっと教えもらったりとか、
うんうん、
これはもう本当にこの授業でいう先生から聞いてるっていう感じで、教科書に載ってあるようなただの5、まあ、6×2 分の1は3です、
うん、
このこれだけ覚えたわけではなく、
うん、
なぜ2分の1になるかをマングさんに聞くみたいな、
うんうんうん、
っていうことをしながらどんどんどんどん上がっていって、
うん、
ちょっとこの要はある程度理論も理解してきたと、
はい、
こうなったら、うん、YouTube を見たいんですよ、
そういうことね、
はいはい、そしたらその他の人たちがやってる方法もわかるじゃないですか、
はいはい、
それで、まあ、見たところ僕がこのまあ大体この今使ってるようなすごいいい作戦を考えたんですよ、自分なりに。
おうおう、
要は将棋でいうとこの使い方どうだみたいな、
はいはいはい、
飛車をまずこっちに持ってきて角を行くと見せかけて飛車行くみたいな、
うんうん、いいキャラクターが見つかったんだ、
そうっていう
戦術が、
そう攻め方もいいのが見つかったんですけど、
うん、
YouTube 見た瞬間に、
うん、
あの同じことやってる人がいて、
うん、
しかもそれ2年前だったんですよこの方法でも2年前から使われてる、
うんうん、
将棋でいうとこのなんかもう平安時代ぐらいからこの攻め方ありますよみたいな、
蹴鞠してたの、みんながサッカーしてる中自分は蹴
鞠してたんですよ、しかも蹴鞠発見したぞぐらいの感覚でやってて、あ、まだまだあるなと。で見てたらやっぱ他の人たちすごいですね、要は YouTube してる人たちも自分なりに考えてるわけじゃないですか、
うん、
要は最初のテンプレ、要はこのアプリ作った人がこのやり方でやりなさいって言ったわけではなく、
うんうん、
この人たちが自分なりに、あ、この方法強いんじゃないかみたいな、
うん、
なんていろんな方法ありますね。
そうなんですよ、
僕が考えつかなかった方法とか、
おうお
う、要は、まあ、ちょっと将棋で例えすぎなんですけど知ってるかどうか分かんないですけど、まあ、要は桂馬だけで攻めるみたいな、
あ、はいはい、
みたいな、要は相手の桂馬も取りつつ、うんうん、もう桂馬をうまいこと使うみたいな人がいたりとか、ま、
他で例えるとカイジとかでなんかやつのこのじゃんけんぽんなんかカイジあったさ。
ああ、あの映画とかのカイジね。はいはいはいはい。沼だみたいなやつのね。
みたいななんか戦略的なこともあったり。
それありますね。そのまあなんていうの、頭使う系の要はゲームというかライアーゲームとかあるじゃないですか、うん、ドラマとかで、うんうん、あっち系のやつですね。だから要はこのちょっと戦術でうまいこと出し抜くというか、うん、っていうのもあったりして考えてるうちに本当夜中5、6時間やってる時あって、
うん、なってるだろう、
はい、ちょっと困っておりますね本当に。
めっちゃ時間経つよなあれな。
そうなんですね、1試合が3分ぐらいなんですよね。そうそうそう。で、まあ、要は相手のモンスターとこっちのモンスターで城を取り合うというゲーム、うんうん、なんですけどね、これがまた本当にいろんなモンスターがいて。
そうなんです、 100匹ぐらい、200だっけ、
まあ、100ちょいいるんじゃないかな、うんうん、まあみたいなのがあってごめんなさいね、ちょっと僕の喋り方的にあの要はっていうのをめちゃくちゃ言うねっていうね、このちょっと癖があるんですけどね。そうそう、ちょっと円楽さんから入りましたけど、
師匠
からありました、ね、
ありがとうございます。
そう、まあ本当にちょっと楽しいゲームなんでね、ちょっとマングーさんに今おすすめされてて、マングーさんも強いんですよね今。
まあそうですね、
うん、
ね、でもやっぱやったらなんか負けたりするから、うん、なるんだよな。
はいはい、あれ負けた時結構きますね、う
ん、であの煽ってくるやつがいるだろう、スタンプで押せるんですけど、あれ、
はいはいはい、スタンプ押せ、相手がねこの、うん、要は
自分も押せる、
あ、要はって言っちゃったね、相手がなんかこの会話はできないけど、うん、定型文みたいなのはある、
う
ん、
そう
で、ありがとうとかよろしくとかできる中にスタンプというものもあって、
わーみたいな、わーみたいな、
ラジオだから
ずっとやってくるやつがいるんだよこれ、
はいはい、
わーわーって
煽ってくる人がいるわけですよね、
う
ん、早く来いとか、
あ、
そう、鶏のスタンプとかだと要はチキン野郎みたいな感じの、
うん、コケーコケー
みたいなスタンプがあったりして、
ずっとしてもうそんなやつにはやっぱね、フルボッコにしたいわけじゃないこっちは、はいはい、なんずっと煽られてるから
で終わった後にコケーとか出したいタイプでしょ、要はスタンプを出されてイライラした分買って、うん、
まあ、出したいんだけどそこはグッと抑えるよ。
あ、やっぱり偉い
で、なんで、まあ、まあ押さないんだけど、なんでかっていうとそいつら強いのよ、負けるのよそいつらにムカつくね、それが、
そういう人は強いんだ、
うん、
勝てないわけね、
どうすんのよこれ。
はいはい、僕もそれ結構ここ最近でよくあるんですけど、うん、どんどんこの強くなっていけばなっていくほどそういう人もちょっと多くなってくるというか、煽ってくる人が、そうそうそう、で僕は必ずそう煽ってきた人にはありがとうって押して終わるようにしてます、うん、要はこっちは大人だぞと、うん、ただこ
れ負け犬だけね、
悲しいんですけど、うん、勝ってありがとうしたいんですよ勝ってありがとうしたいんですけど
負け
てボロ負けするからもうありがとうって押したらあっちもこの今までコケとかのスタンプ使ってたのに、うんうん、なんかパチパチパチみたいな、
うんうん、
逆に慰められてる感じして、
それあるよな、はい、めっちゃ煽ってくるやつにありがとうってやったらなんか向こうの顔が見えない、あ、なんだこいつ、
あ、なんだこいつ、そんな煽ったところでこのガキじゃなくて大人な対応してくるちゃんとしたやつだったんだ、
俺がガキだったんだみたいな顔をしてるのが目に浮かぶよな。
そう、勝手にね、
うん、もう俺なんかの勝ちだな、そしたらな、
いえ、まあボロ負けしてるんですけどね、
はい、試合に負けて勝負に勝ったようなもんだこれは
そうなんですかね、もう
そうだわ。
でもあれですよね、こっちの顔はすごい苦虫噛みつぶしたような顔してますよね、
うん、
悔しくて、でまたすぐ対戦するみたいないうね。さあということで、さあランリーレンさんからですね、
はいはい、
バンドリー面白いよということで、
なんだ、
いや前回も言ってたけどなんか、まあ、
バンドリーダー
バンドリーダーでバンドドリームかな、なんか
ゲームなんだ、
アイドルマスターみたいなやつじゃない、だから要は
ゲームなんだ、
ゲーム、音ゲーって書いてましたよね。
ああ、そうかそうかそうか、
そうそうそうそう、僕音ゲー苦手なんですよ。
おどす
ー、はあ、リーダーが来ました ね、音ゲー苦手で、
はいはい、
なんていうの、
なんだったっけ、ダンスダンスデボリューションじゃなくてなんかビーマニ、
ああありますね、なんか
そう、わからんか、
そう
みんな、
いやどうなんかな、わかるのかな、
でもこのオリちゃん、水曜オリちゃんのリスナーさんはみんな知ってると思う、うん、
ああ詳しいから
、うん、
いやこの僕あれができないんですよ、太鼓の達人、
あ、太達、
あ、そんな略し方する、
うん、
太鼓の達人をできる人、俺も尊敬してます。なんか、
じゃあ B マニは分かる？
B マニは分かりますよ。
ピアノの鍵盤みたいな。はい、あっちの方がなんかすごくない？
いや、あっちもすごいけど、いや、赤と青で、ドンとかの、そのタイミング、この全然違う、重なったりする、
うんうん、
あれを見ながら、みんな何を考えてあれを打ってるんだろうと思って、うんうん、僕はもう、見たまんまに打つしかできないんですよ。
うん、
赤が来たら、打つ、
うん。
青が来たら、やるっていうのをやってますけど、うん、みんな先を見てるって言うんですよ、うん、要は3つ重なってるのがもう来てると、
うん、
したらあここどうだみたいな、うん、 みたいな、この頭が追いつかないというか、そうだから太鼓の達人とか、まあ、それこそ言ったビーマに、うん、あの鍵盤みたいなので上から降ってくるようなやつですよね、うんうんうん、あれもできないです。
俺もあれできないのよ。
だからちょっとよく意味がわからなくないですか、あのこのタイミングを合わせるというか、何がうまいのかが全然わからないというか。
どういうこと？
なんていうの、やり方がわからないというか。
やり方がわからないの、
なんていうのかな、この攻略の仕方がわからないというか、うん、僕はどうやったら上手くなるんだろう。
ああ、上達の仕方が全然わからないと。
そう。
なんていうの？みんながその先を見るって言っても、その意味がわからないみたいな。
そう。もうそのドリブルの仕方はこう、手に吸い付くようにだよ、みたいな。うん。あの、バスケットの、うん、ドリブルの仕方は手に吸い付くようにだよ、みたいな言う人がいるけど、うんうん、いやいや、そもそも。
確かに意味がわからないの、それは。
ね、でもそうらしいんですよ。うん、っていうような感覚。みんなが先を見るとかさ、うん、このタイミングで打つっていうのが、ちょっとなかなかね、うん、僕には理解できないんで、太鼓の達人系が苦手なんですよ、ゲームでいうとこの。
まだ太鼓の達人はなんかなんとなく、でもやってみたらむずいのよな。
そう、すごく難しいし、上手い人っているじゃないですか、鬼する人。
もうあれ、だどんとか、どんとか、どんたこすみたいな人いない？
どういうこと？
どんとかしかないはずで、なんかどんどんどんどんどんたこすみたいな。
いや、いますよ。
すごい人いるよな。
どんたこすの人いますし。
あいつだけ、あいつだけドンタコス使ってやんの。
いや、本当に、それこそ、昔、いたんですけど、うん、僕の中学校に、本当に、まあ、要は、1個上の先輩で、うん、まあ、要は、ヤンキーグループでも何でもない、うん、どっちかというと、まあ、ちょっとおとなしい系のタイプの人がいて、うん、で、まあ、本当に、僕も2、3回話したかな、ぐらいの、本当にもうおとなしい人なんですよ。うん、休み時間も、まあ、本当にずっと部屋の中にいて、みたいな。うん、で、まあ、勉強してるみたいな。結構、まあ、勉強はできる人だったんですけど、うん、で、その人がいて、で、ある時、その、まあ、僕が、あの僕の家から10キロあるマクドナルドのある商業施設があるんですけど、そこの5階か6階ぐらいにゲームセンターコーナーみたいなのがあって、高校の部活の帰りにみんなで
ショッパーズだ、ショッパーズだ、
いやいや、ちょ、大和っていう場所なんですけど、
そ
う、
まあ、大英があってね、
大英、あ、そうなんです、
大英があったね、
ちょっと
ショッパーズ
やめてもらっていいですか、ちょっと今話してる最中
ごめんなさいごめんなさい、
ちょ、何の話か全然わからないで、まあ、5階か6階ぐらいにあって、はい、で太鼓の達人があったんですけど、うん、目隠しやってる人がいるんですよ。
あ、
で、トトトトンって、周りに人めっちゃ集まってるんですけど、
ドンタコス野郎だ。
ドンタコス野郎、うん。で、鍵を開けていったら、うん、その、僕の中学校の先輩だったんですよ。あの人、そんな人だったの。
そっちの方だった。ヤンキーでもあっちじゃなければ、そっちの人だったんだ。
そっちの人、もう無双状態ですよ。で、終わった後みんなから拍手喝采ですよ。
いるよな。
今でこそよく YouTube とかに上がったりしますけど、うんうんうん、当時なんて本当に、
走り、もう。
15年ぐらい前、もう見たことない、俺、あんな。太鼓の達人ですら、うん、あ、やっと最近こんなの始まったんだみたいな。
ドンタコスの名人だ。
名人が、初代ドンタコスが。
初代ドンタコス。
はい。いて、いや、もう尊敬しましたもん。この人すごい人だったなっていう。
しかも周りからも拍手
やられるしな。拍手取って、しかも、この、またちょっとチラッと、この目隠しを外して、うんうん、もうフルコンボを見た後に、うん、まあよし。
フルコンボって全部クリア。
全部クリア。で、まあパッて見て、うん、喜ぶこともなく、うん、次の鬼。
当たり前だと。次の鬼を探して。
次の鬼を探して。
桃太郎だ。
そう。で、そう、鬼退治ですよ、もう。で、また目隠しして、うん、で、また、ドンタコス、ドンタコスですよ。
すごいな。
いや、すごかったですよ。
これ、それすごいな。
うん、もうだから、ちょっとね、この、感動しました。これに関しては。だからちょっと、音ゲーでも、その時にだからやってみて、あ、全然できないなってなってから、一個も上達してないですもん。
うん、うん。
一回もフルコンボしたことないですもん。
そう、な、もう、そこで、自分に合うか合わないか分かるんだよな。この、俺もビーマニーやって、
うん。
あー、ダメだ
そう。
別にやらんでいいや。
ダメだ、ダメだ。
やらんでいいゲームだって思ったね。
自分には不得意だっていう感じになりましたね。うんうん、さあ、ランリーレンさんからですね、うん、まあ、おすすめしたいバンド、バンドリからですね。
うん、
アフターグロー、ボーカルの三竹ランちゃんっていうのを来てるんですけど、ちょっとあのバンドリー自体がちょっとわからないんで。
ランちゃん紹介されてるぞ。
ちょっとな、え、な、なんなんこれは。このキャラクターなのかな。
あ、な、なん、ああ、なるほどね。
そうそうそうそう、アフターグローっていうので活動してるアニメの、アニメというかこのバンドリーの中で、のボーカルの三竹ランちゃんをちょっと紹介されたんですけど、ちょっと調べてみますね。後から三竹ランちゃんは。
三竹涼子さんなら知ってるけど。
いや、僕らのね、世代で。僕もわかるんですけど、困りますよ、ちょっと。いろいろと。 さあということで、あとは円楽さんからですね、
はい、師匠、
鹿児島限定の長渕の達人はないのということで面白そうだけどね、
長渕の達人
誠意のタイミングで
誠意誠意好き
誠意好きやりますだからこう長渕の顔が来たら誠意好きしてねみたいな長渕の達人はさ、いろんなのありそうじゃない、うん、この政権好きの長渕の達人、うん、こっちに行ったらこの口笛で合わせろみたいな、
ギターのこれ
そうとかね、うん、どう抱えるかみたいなあと普通に筋トレするとかねそうそう、
喧嘩キックね、あとね、
ああ喧嘩キックとかね、長渕キックね、このトンボのねそうとか、いやいや長渕の達人なんてないですからただの長渕ですからね。さあということで、まあ、バーバさんも来てくれてますね、こんにちはということでありがとうございます、うん、今ね携帯アプリなど今まあ自分がハマってるものの話をしてますけど、うん、今なんかハマってるものとかあります？
俺はもうクラロワさんで、はいはい、やっぱ脳みそ、なんていうのかな、この例えばあの将棋やってる人とかいるさ、
はい、
頭使うさ、
めちゃくちゃ頭いいです。
ああいう人なんか太ってる人見たことなくない？
いや結構いますよ、太ってる
人。あれ
あれあ、まあでも痩せてる人が多いね、確かに、
うん、いや一人もいないのよ、将棋やってる人で。
いるじゃないですか。
え、誰？
あのマツケンが映画化されたやつ分かります、うん、羽生さんと戦った、ちょっと早めに亡くなっちゃった方なんですけど、
うん、
ちょっと太ってて羽生さんとのライバル関係っていうので羽生さんが本当にめっちゃ負けてた人なんですけど、早めに亡くなっちゃった人で、この人がちょっと太ってて、
うん、
そのマツケンさんがその役作りするためにめちゃくちゃ太ったんですよ、
う
ん、
あ、そうなの？
その人に合わせて、うんうん、っていうのがあって、まあ、その人はちょっと太って
その人だけさ、その人だけなのよ。
あ、まあ、でもちょくちょく、まあ、
その人だけなのよ、マ
ジで。いや、すごい言い切るな、お前。
なんでかっていうと、
言い切っちゃダメよ。
なんでかっていうと、まあ、運動するにしても、うん、運動したら、このなんか消化してさ、
はいはい、
脂肪消化して、こうね、体がこうシェイプになってくるけど、
シャープじゃなくて、
シャープ。
シェイプ。まあ、シェイプもね、
うん、
シェイプアップ。
ガールズ。
まあ、で、
ゲームやってるとさ、
はいはい、
それに集中、頭を使うゲームね、
はいはい。まあ、それこそ将棋系とかもね、
使わないゲームだったら分からんけど、頭を使うゲームはこのそれを消費してても頭でこのめっちゃ
脳みそ
エネルギーというか
糖分みたいなの、
うん、将棋もね、だから、はいはい、痩せるんですね。
あ、でも確かに痩せてる人は多いよね、う
ん、だってゲームやってたらお腹すくもん。
ああ、でも確かにそれはあるかもしれない。でもまあ確かに痩せてる人は多いっていうのはそれあるかもしれない。
痩せてる人しかいないのよ。
いや、いるから、
普通に。いないわけよ。
言い切るのはちょっとやめて、ちょっと。いるから、本当に。
将棋やってる人で、太ってる人いないわけよ。
いますからね。まあ、織友さんが来てくれてますね。こんにちはということで。詳しいねっていうのも来てますけども。本当にね、まあ、それこそ、
うん、
クラロは調べてると、YouTube とかで、うんうん、将棋も一緒に出てくるんですよ。
へぇ。
で、僕、将棋も、まあ、僕自体が将棋ちょっと好きだから、たまにクリックしちゃったりしてる部分もあるかもしれないんですけど、やっぱりあの藤井聡太さん、
うん、
やっぱすごいですね、うん、もうクラロワやってほしいですもん、このやったらどうなるの。
そうだな、
そうだな、そうそうそう、
確かに
あの人たちがやったらどうなる。だって詰将棋のやつみたいなのがあったんですよ、う
ん、あ、なんかあったな、
はい、で本当に詰将棋みたいなのもあったりとか、この解説、うん、藤井聡太さんの解説みたいなのとかって、うん、ちょっと見てたんですよ、
うん、
して異次元でしたね。もうこうやってこうやって下こうきますと、
うん、
もう詰将棋状態なんですよ、うん、これも詰めれますよみたいな、うん、こう来たらこうしますみたいな、うん、で次どう打ったらいいか分かりますかみたいなやって、うん、でまあこここうですねみたいな、
うん、
でここに置いたらもうあと30手で終わりですねって言って、いや30手先まで読んでるかって当たり前のように30手でもう終わります。
次勝てるやつ教えるよ。
そう、あの
これのこれの
ギリギリまで行ってくれないかなと思って全然その30ってところじゃもう全然わからない
全然積まれた気しない
そう参りましたとは言わないよ、うん、ここちゃんみたいな状態でもう罪ですねみたいな言ってるんで、
すごいな。
あの人たちがそういう頭使うゲームやったらどうなるか。
それで対戦したいな。
そう、意外とだから
今の状態、今
初めての状態でね、うんうん、でもあの人たち多分相当すごいと思うんですよ。
いやいや、
なんていうの、
クラロワも奥深いですから。
あれだけ教えてあげてほしい。例えば、こういうやつはこういう動きですよというか、
うん、
要は遅いですよ、ただ耐久力ありますよとか、その辺全部教えたら、あの人たち、カシャンカシャンカシャンカシャンで、配置とかやりそうな。
じゃあこれは飛車だなとかって、
そうそうそう。
考えてやってほしいな。
ね、やってほしいなっていうのもあって、まあ、面白いなと思います。さあ、円楽さんですね、
はいはい。
ゲームアプリはですね、ポケットワールドをやってますと。
うん、
世界各国の名所を 3D のパズル感覚で組み立てていくやつ。
うん、
あとはメコラマ。説明面倒いから調べてみてねということで、え、面白そう、ポケットワールドって。
俺これ前言ったっけ、あの、あ、ごめん、こっち、あの、うん、まあ、ポケットワールドちょっとやってみて、お前。
あ、何何調べとくってこと、うん、あ、じゃあちょっとその間説明お願いします。
まあ、これとは関係ないんだけど、うん、 あの箱入り娘の話したっけ。
あ、聞きました聞きました。
あ、やったっけ。
ここではやってないのかな、ラジオでは。箱入り娘っていう、まあ、いやパズルゲームみたいな感じですよね。
あ、はいはい、そうそう、なんか、携帯アプリではないんだけど、
はいはい、
普通の昔からあるような、うん、なんか箱入り娘っていうのがあって、
はいはい、
あれやったのよ、
はい、
まあ、やったって自分で段ボール切ってね、
はいはいはい、
作ってからその形作って、
大体、うん、この理論は分かってますからね、うんうん、大きさとか、
あ、めっちゃ簡単だろうと思ったのよ、ね、
はい、
何時間もかかって一応できましたよ。
まあまあ、だどんなやつかっていうと、まあ、その箱入り娘って言って、まあ、娘と書かれている、うん、まあ、四角いのが、
パズル、長方形と
正方形。正方形とかの組み合わせたパズルがあって、うん、いや出口が一個だけあって、うん、そこから娘を出せと。うん、だ出すためには、この、要は、この、テトリスじゃないけど、なんていうのかな。
カチャカチャカチャカチャって動かして、移動させていくみたいな。
はいはい。で、うまいこと言ったら、その娘を出すことができますよ、みたいな。
あったのか、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、なんか、25ぐらいまで、あ、24か。
数字を揃えるみたいなね。
数字1からこうやるみたいな、あれ感じの。
似てる感じですよね、うん。そうそう。あれもまあ面白いですよね。あれと似てるので、要は駐車場から車を出せ、みたいな。
そうそうそうそう、そんな感じの。
と似てますよね、
うん。きっとそんなやつ。
そうそう。あとはですね、まあ、メロコマの方を調べたんですけど、なんていうのかな。あれみたいな感じですね、あの
メコラマな、
うん、メコラマ、あのこのと丸いやつがさ、こうなんていうのかな、あの人形とかをさ足していってさ、うん、この恐竜作ったりとかさ、この
レゴ
レゴレゴみたいなのをどんどん組み合わせていくみたいな。ちょっとレゴが全然出てこなかった。
俺昔ロゴに乗ってたのよ。
え、
ロゴ、
あ、レゴのことをね。
いや、車ロゴ乗ってたね俺。
そんなのあるんですね。
そうそうそう、
ちょっと分かんないですねそれ。そう、まあみたいな感じですね。あ、すごい面白そう。ただ僕ちょっとこのポケットワールドっていうのにね、ちょっと面白そうだなと思って 3D 感覚で並べるみたいな。世界の各名所とか好きなんで、
うんうん、
ちょっとやりたいなって思いますね。
あそうなんだ。
はい、もう僕そういうのも大好きなんです。
へ、
宇宙とかも大好きで、うん、あとはこの
世界も好きなん
だ。世界の名所とかだって不思議じゃないですか。その世界の名所とか綺麗なとことかあるじゃないですか、あの、うん、なんていうのかな、吸血鬼城って呼ばれてるような場所、
は
あ、なんていう場所だったかな、まあ、それでそこが湖の上に浮かんでるんですよ、お城が、みたいな、
うん、
要はまあ満ち引きがちょっとあって、うん、満ちた時には海が、満ちた時にはそこまでに行く道がなくなって、はあはあ、そこにお城があるみたいな、はあはあ、みたいなのもあったりする。
なんか計算して
、そう計算されてたりとか、崖の上にあるお城とかもさ、どうやって建てたのみたいな、
ありますね、あのこの断崖絶壁のところ
の、そう断崖絶壁のところに立ってるみたいな。
何か建物とかだろう。
そうそうそうそう。
大仏とか。
大仏とかもありますからね。あれどうやって建ててるんだ。
すごいよな。はい。
だからまあ昔の人がさ、本当に人の力を使って建ててるんだろうなとかいう、そういうの、あ、モン・サン・ミッシェルとかその辺でございます。
はいはいはい。
円楽さん詳しいですね。さあ、っていうのでね、楽しみだなというのと。
うん、
さあ、ではあのラストですね。ランリーレンさんからですね、うん。マングさんにおすすめしたいバンドリキャラでございます。うん、ロゼリア、ボーカルのミナとユキナちゃんです。ちょっと、この、なんていうのかな。
なんていうのこれ。
これ何をおすすめされて。僕は、この、まあ、ミナとユキナちゃんとかよりは、俺はコナカペールワンの方が大好きですけど。ランリーネさんのおすすめではね。じゃあ、マングさん、これもまたチェックしましょう。マングさんは、ロザリアのミナとユキナちゃん。
ミナとユキナちゃん。
著名は、アフターグローの、ミタケランちゃん。押していきましょう、これで。
じゃあ CM いきますか。
CM いきますか。さあということでこの後はまあ、大喜利のコーナーいきましょうか。
はいはい、
はい、本日のお題がですね、しゃべる SNS クラブハウスあるあるを勝手に考えて教えてください。こちらでございます。今話題のね、
しゃべるクラブハウス、
そう SNS と言われてるクラブハウス、はい、こちらの方のあるあるを勝手に考えて教えてくださいということでございます。ツイキャスメールで募集しております。
はい、メールアドレス、オリジンアットマーク fmnaha.jp すべて小文字でORIGIN アットマーク FMNAHA.JP です。それでは締めです。
です。今日は適当に教えましょうね。だって今日のテーマはこれだもん。定芸、定芸、これは聞いたことがあるはずよ。定芸とは 大概、おおよそとか、いい加減なんてニュアンスもあるよ。例えば、今日何時に迎えに来るの？まだわからん。定芸でいいから。はも定芸でもわからんのに。ほんと定芸な人だね。は？訳すと、今日何時に迎えに来るの？まだわからない。大体でいいから、大体でもわからない。ほんと適当な人だね。何？とまあこうなります。そんなことにならないよう状況を見て使ってみてね。じゃあまたね
はい。2月10日水曜日17時46分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしてます。さあ、あのコーナー行きましょう。大喜利クエスト DX
ユキナムヒップホ
ップ。あ、いや工藤静香みたいになってるからラジオじゃ伝わらないやつ。さあ、ありがとうございます。こちらのコーナーはですね、本日リスナーさんの中から大喜利で一番面白い人を決めようというコーナーでございます。
はい。
本日のお題が喋る SNS クラブハウスあるあるを勝手に考えて教えてください。こちらでございます。はいはい。また浸透してないと思いますのでね、なかなか使ったことあるっていう人も少ないと思いますの で、
です、ね、
ただその中でもうあるあるを勝手に考えましょうという、
いいですね。
はい、コーナーでございます。
もしかしてやってる人もいるかもしれないからね。
そうやってる人もまあ使ってみたけどさ、あるあるっていうほどではないじゃん、まだ。
確かにな。
使ったばっかでしょみたいな。さあ、あるあるいきましょう。まずはツイッターネーム芝居太郎かひろしさんですね。
芝居太郎か。
さあ、いきましょう。喋る SNS クラブハウスあるあるを勝手に考えて教えてください。中島美嘉は旦那の話を振らないと喋らないっていう。
いいですね。
ぽいけどね、なんか。
そうなんだ。
旦那の話以外はしないんだ。じゃあ逆に、
あっちで離婚しなかったっけ、
ね、離婚したような、だからあれなんじゃない、もしかしたら離婚話の
文句。
そう、だからまあ要は3人とかで入ってる時あるじゃん。
うんうん。
その中で中島美嘉さん全然喋らないなみたいな。
なるほど。
なんでこんなクラロワの話入ってきてくれないのかなと思ったら、あ、そういえば旦那さんとかやってますって
。ほん
で
さ、
すぐ入ってくる。うん、いや、あるあるというか、もうこれはどうなんかな。
わからんけど。
わからんけど。しかもクラブハウスだけなんだ、それは。さあ、他にはですね、自家製麺の部屋に入りがちっていうのもありますね。
どういうこと
だ。これはもう多分、五本指さんが立ててるんでしょうね。このルームを、自家製麺について喋ってるんでしょうね。さあ、ありがとうございます。さあ、続きましてですね、ツイッターネーム万代です。
万代。
さあ、行きましょう。喋る SNS クラブハウスあるあるを勝手に考えて教えてください。盛り上がってトークが白熱した時に反町隆史のポイズンが流れると途端に静かになるっていう。
なんで？
いや、これ赤ちゃんのやつね。赤ちゃんが泣いてる時あるあるだからね。
泣きやむや
つ。そうそうそう。これ何、クラブハウスでも一緒なんだ。めっちゃ盛り上が、確かにでも盛り上がって、めちゃくちゃ盛り上がってる時にポイズン流れたらさ、みんな何ってなるけどね。
やっぱソリマチはそういう力持ってんだな。
いやいや、そんな力じゃなくて、これ別にポイズンが急に流れてきたらびっくりするでしょ、誰でも。
ポイズン。
ポイズンってね。さあ、続きましていきましょう。ツイッターネームがランリーレンさんですね。
はい。
さあ、行きましょう。喋る SNS、クラブハウスあるあるを勝手に考えて教えてください。カニが家に投下されるということで、これが本当のクラブハウスっつって。いや、嫌なんですけど、クラブハウスしてたら勝手にカニが家に行くの嫌じゃない。
いいんですけど。
いや、じゃあ、もう食べ終わった後よ。
終わってんな。
誰も食べれるやつとは言ってないですからね。もうなんか、気持ち悪い、生きてる状態のカニとか。
あ、いいんですけど。
本当に、
うん、
いえ、これ結構大変、ありましたよ、僕、友達の家で、
うん、
あの、川でカニ捕まえて、
うん、
でそれを、箱のなんていうの、発泡スチロールの中に入れてやってたんですよ。そしたら次の日の朝になって、
うん、
発泡スチロールが開いてて大騒ぎですよ。うん、カニがどっかにいるということで。
どっかにいる。
どっかにいるということでね。
さすが。
ちょっと、事故りましたけども。さあ、というわけで、ツイッターの方は以上でございます。
はい、ありがとうございます。
さあ、メールの方も来てますので読みたいと思います。
はい。
こちらはですね、チョメマンさん、大城さん、皆さん、はい、さーい、
はい、
タッコさんの15番目の男ですよ、チンチロリーンということで、
はい、
さあ行きましょう。喋る SNS クラブハウスあるあるを勝手に考えて教えてください。アプリを開くとあの日の物質の匂いがするっていう。
あの日の物質。物質ね。
いや、なんか嫌だな。クラブハウス、まあ、
あの日なんだろうな。あの
部活だからだろうね。部活のクラブと。
あ、クラブ。
クラブハウスっていうのはもう物質のことですね。
はいはいはい。あ、なるほどね。
そうそうそう。さあ、続きまして。ただのゴルフショップということで、クラブハウスつって。ゴルフクラブハウスつってね。ただのゴルフショップでしたということで。さあ、続きましてですね。iPhone20 からしか使えないっていう、クラブハウスある
ある。あるか？
いや、これきついな、これな。ただアプリを取るだけ。まだ使えないですよ、つって。20にならないと使えないですよ、っていう。機能とかがね、もしかしたら20にならないと追いつかない機能ばっかなのか。
むちゃくちゃ怪しいな。
そうそう。登録だけさせられるっていうね。さあ、ありがとうございます。さあ、続きましてですね、こちらがラジオネーム、カーボンギアさんですね。はい。さあ、行きましょう。喋る SNS、クラブハウスあるあるを勝手に考えて教えてください。鉛がひどくて何を言ってるかわからないっていうことで。確かに、これあるあるっぽい。
あるっぽいな、あるだろうな、あるだろうな。
あるだろうな、これはな。だから、要は沖縄の人同士で喋ってるとさ、うん、そういう鉛も出てくるじゃん。
沖縄の喋り方で喋る
だから。いや、死にやけさ、あいつ、みたいなこと言われたらさ、うん、他の人たち全国で聞いてたら何死にやけみたいな、
うん。面白そうだな、そういうの。
ね、これちょっとあるあるなりそうですね、これ面白い。うん、さあ、クラブハウスあるあるですね、勝手に考えるやつです。学校の三者面談をクラブハウスでやるっていう。なるほど、リモートでね。もうクラブハウスでいいんじゃないですかつって。
いいな。
ちょっと、でもこの先生ちょっと舐めてる感ない。もうそれならもっとさ、うん、違うのあっただろうと、うんうん、アプリも。なんで今話題のクラブハウスでやんのみたいな。しかも生徒がさ、招待されてない生徒だったらかわいそすぎない。い
や、なるほど。
僕まだ紹介されてなくてみたいな。なんかこのクラスから浮いてる感あるじゃん。ね、悲しいやつ。さあ、ラストですね。3人のうち2人が寝てるっていう。1人で喋ってるだけね。これもちょっとあるかもしれないね。
あるあるなるかもしれない。
ね、なんか一人さ、めっちゃ喋るのが好きなやつがいたらさ、
う
ん、
ずっとそいつ喋ってたら
もう。喋ってて、気がついたら二人寝てないみたいな。あるあるかもしれない。いや、面白いですね。さあ、続きましてツイキャスの方から行きましょう。ああ、面白いの来てますね。まずはじゃあ、円楽さん行きたいと思います。
はい、師匠。
喋る SNS、クラブハウスあるあるを勝手に考えて教えてください。ことぶきパンチがクイズルームを立ち上げるっていう。立ち上げる、絶対立ち上げる、これは。
やるな。
もう早くやってほしいわ。
ただ招待されない。
招待されない。残念ながら、立ち上げたいのに、うん。さあ、続きましてですね。あ、これももう一個いいですね。円楽さん行きたいと思います。喋る SNS、クラブハウスあるあるを勝手に考えて教えてください。クラブハウスのみで大人気の、クラブハウサーとかいう存在が横行する。ね。インスタグラマーとか。
もうだいぶレベル強くなるんでしょうね、その人は。
YouTuber とか言いましたけど。
あ、ただ、クラブハウサーだ。
クラブハウサーって言われるんだ。
クラブハウサーだ、あの人って。
なんか嫌だな、逆にさ、だから今までインスタだったら映えるってあったじゃん。うんうん、なんていうのかね。心地いいみたいなのがあるのかな、なんかな。さあ、続きましてですね。あ、ゴーダタケシさん行きたいと思います。
お願いします。
喋る SNS、クラブハウスあるあるを勝手に考えて教えてください。そのうち招待制じゃなくなるっていう。間違いないね、これは。
はいはいはい。
いずれなくなるでしょうね。流行ってきたら。流行るまでですから、これはもう。では、ラスト行きたいと思います。
はい。
これも円楽さん行きたいと思います。喋る SNS、クラブハウスあるあるを勝手に考えて教えてください。いや、俺クラブハウスとかやらんし、って言ってたやつを招待したらノリノリで毎晩やり出すっていう。
絶対あるよな。
こいつあるある。
こいつはマジやるよ。
やるよ。
うん。
招待されたかったけど、されないのを強がってただけだから。そうそうそう。絶対やりますからね。えらくさん、これ、言葉のこと言ってないですよね。さあ、というわけで以上でございます。
はいはい。
本日の MVP をマングさんよろしくお願いいたします。
いいですか？
はい。
柴広さんの。
お中島美香、
はい、中島美香の
やつでいいですか、
はい、
というわけで、では本日の MVP はですね、こちらでございます。柴弘さんの中島美香は旦那の話を振らないと喋らないこれ勝手に考えてますからね。
ある
勝手に考えてますからこれあるあるになったら面白いですけどね。中島美香さんのもうめちゃくちゃ流行ってそうじゃない
な
みんな聞いてそうだけどね、うん、そうなったらあいやー旦那の話で喋ったみたいな。
めっちゃ気になるな。
いや、めっちゃ面白いですけど。さあ、ありがとうございます。
はいはい。
いや、面白かったですね、
うん、
さあ、では来週のお題発表したいと思います、
はい、
来週のお題、バレンタインの切ない川柳を送ってください。
あ、いいですね。
いいですよね。
いい。
はい、というわけでバレンタイン切ない思いなどもありますから、これを川柳にして送ってください、
はいはい、
こちら以上でございます。以上、大喜利クエストデラックスのコーナーでした。
よっしゃ。
はい、というわけで、さあ、もうあと残り1分となっておりますけども。
そうですか。
はい。まあ、お知らせではないですけどもね、うんうん、オリジンの、まあ、 オリジンライブ気象転結の方がですね、はいはい、やっぱちょっとコロナの影響とか緊急事態宣言の延長もありまして、はい、まあちょっとテンブスの方では中止となりまして、はいはい、まあ生配信でやっていきますので、今どんどん企画とかもね考えて、生配信ではちょっとお届けしたいと思いますので、はいはい、ぜひよろしくお願いします。こちらも第4土曜日にまあ19時くらいからやりますので、はい、楽しい企画ありますので皆さんぜひまあ
お越しください、
はい、よろしくお願いいたしますということで、
オリジン公式 YouTube かな、
はい、YouTube の方でやってますのでよろしくお願いしますということでございます、はい、さあというわけで2月10日水曜日のオリジンチャンプルの方も終了となりますね、はいはい、また来週もよろしくお願いいたします、はい、お送りしたのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングソーショーでした。
バイバイ、バイバイ。